続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ローマ人への手紙の第5章2節から5節までです。新約聖書の304ページにございます。ローマ人への手紙の5章2節から5節です。それではお読みいたします。ローマ人への手紙第5章2節、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。で今日は苦難から希望へと題してメッセージを取り継がさせていただきます。でその前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして、主日の朝私たちを御前に共に集わさせてくださり、またこのところで神様を礼拝し賛美を捧げることができますことをありがとうございます。またこの新型コロナウイルスが蔓延しているような状況の中にありますけれども、何よりも私たち自身の心をも神様がその平安をもって満たしてくださり、また私たち自身の心の中にまた希望を与えてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてくださり、神様の約束、そしてまた私たちのこの信仰を引き上げていただいて、どうぞまたこの困難の中にあっても信じて進みゆくものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今コロナがまたこの蔓延してきてるっていう状況の中にあります。まあある意味本当に大変なこう試練、苦しみということではありますけれども、しかしまた神様はそうした試練をも乗り越えさせてくださる。私たちは信仰を持ってこのことを受け止め、そしてまたこうしたことが実は私たち自身が成長するために神様が与えてくださっておられる試練であると、そのことを受け止めるものでありたいと思います。神様は乗り越えられないような試練を与える方ではありません。むしろこのことを通し私たちがさらに信仰に励んでいくことができるように与えてくださっておられる、そのように私たちは受け止めていくものでありたいと思います。今日はこのローマ人の手紙の5章の2節から5節まで読まさせていただきました。苦難から希望へということであるわけなんですけれども、神様は変えてくださる、困難な状況を変えられる、いやそれ以上にその中にある私たちを神様は新しく作り変えてくださることができるということを私たちは信じるものでありたいと思います。まあ、この手紙がパウロという人によって書かれたんですけれども、彼もまたその信仰の戦いの中にありました。そしてやがては彼はそのローマに行って殉教するということになるわけなんですけれども、その前にこの手紙がローマのクリスチャンの人たちに与えられて、そしてこの手紙を通して実はローマにいるイエス・キリストを信じる人たちが励まされた、力が与えられた。確かに迫害、殉教ということがあったんですけれども、このイエス・キリストを信じるっていう信仰はなくならなかったということであるわけです。また今日も私たちは同じ信仰を与えていただいている。ですから今の時代、まあ、私たちも困難に直面はしていますけれども、神様は必ず勝利を与えてください。 また私たちにその試練を乗り越えるその力を与えてくださるということを信じるものでありたいと思います。感謝のことが実はこのところに記されてあります。それはこの2節を見ますと、今立っているこの恵みに導き入れられましたという言葉があるわけなんです。今立っているこの恵み、神様が与えてくださるその恵みは何なのか。実はこの恵みというのはその前の一節に出てくる言葉があります。神との平和を持っていますという言葉です。神様が与えてくださる恵み、それは実は神との平和である。心が平安穏やかだ、もうどんな試練や苦しみがあっても揺るぐことがないというのが神との平和であり、神様が私たちの心の中に与えてくださる平安ということであるわけなんです。そしてその平安、神との平和はこのイエス・キリストによって与えられる。イエス・キリストによってっていう、まあ、この繰り返しが1節2節にですね出ているわけなんです。だから私たちはこの心が平安になるっていうのは、このイエス・キリストによって心が穏やかにさせられるということです。新約聖書を見ますと、イエス・キリストはあのガリラヤ湖で弟子たちがもう嵐に遭遇してもう沈みそうになっている中にあって、平安あれと言われ、そしてまたこのガリラヤ湖は穏やかになったっていう姿を見るんですけれども、それは今日の私たちにおいても、まあ、いろんな難しい問題が出てくる。もう自分自身がこの波間に揺れてるような小舟のようにですね、揺れてどうなるんだろうか、もう死んでしまうんじゃないかというような、そういう不安に襲われる時にあっても、イエス・キリストが心安かれそう言ってくださって、私たちに平安を与えてください。そしてこの5章の1節2節にもこの信仰によってという言葉がですね出てるんです。イエス・キリストはそのことをなされた、平安を与えてくださる。じゃあこのキリストの平安を私たちはどうやって受け止めることができるのか、信仰によってとあるわけなんです。信じる、そのことによって私たちの心は穏やかになることができる。一体信じたら何が与えられるんですかと言われることもあります。キリスト教の御利益って何ですか。まあ私は一つは心の平安、魂に平安が与えられる、それははっきりと言えます。まあ私は以前四国徳島で教会の働きをしていました。その時に一人のクリスチャンのドクターにお会いする機会が与えられたわけです。そして私はその方の病院に行って、月一度朝の、まあ、前は朝礼であったのがもう礼拝となってですね、もう一室に集まって礼拝をし、そしてまあメッセージが全館に流される、そういうことをまあさせていただいたことがありました。まあその先生は初めからクリスチャンではなかったわけです。いや、むしろそれどころかですね、もうキリスト教の信仰もう自分にはいらない、もう信仰を持つのは女子供、弱い者がもうそういうものを信じるんだ、自分はいらないってですね言っておられたんですけれども、しかしある時に交通事故を起こされた、まあ言うなればお酒を飲んでその帰りにですね、まあ人とこうぶつかってしまって、ご自分はあんまりこう大したことないだろうと思ってそのまま帰られたんですけれども、翌日警察が来て、もう人身事故、新聞にも出る、もう自分の信用はもう片落ちになってしまったわけです。まあやがて検察にも呼ばれるというような中にあって、もう自分が今まで信じてきたもの、やってきたものがもう全部もう瓦礫のように崩されてしまう、まあ、そういう中で、まあ、奥さんクリスチャンだったんですけれども、聖書と ビリー・グラハムという人が書いた神との平和っていう小さな本をですね、枕元に置いて、まあ、それを読んだ。そして何が分かったのか。自分は本当に神様を信じない、もう不遜な人間だった。そしてまたこういうような事件を通して、自分がまあどんな人間だったのかということが分かってきて、まあ、神様の前に悔い改めてもう信じ受け入れる、まあ、高松の検察庁まで出向いてかれて、で自分をこう調べられる検察官に、私はクリスチャンになりましたって言ってですね、もう正直に全部お話をします。そしたらなんとその調べられる方が、私もクリスチャンですって言ってカバンから聖書を取り出された。でもありのままに素直にですね、全部もうお話をされて、まあ結果的には不起訴になったということであったんですけれども、その時に初めて自分は神様によって罪が許される、そして愛されるということがもうはっきりと分かりました。でそう言われてですね、もう今までの、まあ、もちろんお医者さんで治療に当たっておられたんですけれども、もう方針を大転換して、もう神様のために私は喜んでもう自分自身の生涯を捧げてきますって言って、まあ、病院を新たに建てられ、まあ、私もそこに行って月一度聖書の話をするっていう、まあ、機会が与えられたわけなんですけれども、神との平和、自分の過ち失敗が全部イエス様の十字架によって許される、本当にそのことを信じることができるっていうのは幸いなことであるわけなんです。言うなれば、私たちは失敗し罪を犯してですね、やがては死んで永遠の滅びに行くものだった。ところがイエス・キリストの十字架によって自分の過ち失敗が全て十字架によって許される。いや、それどころではない。パウロは二節の終わりに、神の栄光に預かる望みを喜んでいますということを言いました。神の栄光に預かる望みを喜んでいる。神の栄光とは何か、分かりやすく言うならば、天国に入ることができる。神様の栄光の中に永遠に生かされて生きることができる、その希望であるということなんです。まあ、やがて私たちは死ぬっていう現実は当然あるわけなんです。じゃあ神様信じて何がいいことがあるのか。神の栄光に預かることができる。私もその中に入らせていただいて永遠に生きることができるんだ、許されるんだ。その希望がある。その喜びがもう自分の心の中に与えられている。本当にそのことを信じる、分かるっていうのは幸いなことであると、私はそのように思います。そしてその苦しみ困難ということがあるんですけれども、たとえそのようなことがあってもですね、この希望によって私たちは苦しみや困難を乗り越えていくことができる。まあ、この間有名な体操選手が引退した、もう世界一の練習をやってきた、まあ、彼は本当に確信を持ってですね、もう世界大会とかまたオリンピックにも出場して、連覇していったと。何が裏付けとなっていたのか、もう自分は世界一の練習をやってきた。練習というのは簡単なもの、楽なものではないと思います。でも必ず勝利を得ることができるんだということを信じていたんではないだろうかと思います。そうでなければですね、苦しい練習とか、そしてまた当然怪我も出てくるでしょうけれど、希望がなかったら多分やっていくことはできなかったんじゃないだろうか。まあ私たちはオリンピック選手ほどではないですけれども、 私たちもいろんな苦しみとかまた試練に遭う、それを乗り越えていけるのは何かっていうと、やはり希望が与えられている、必ず勝利がある、栄冠を勝ち取っていくことができる、まあ、パウロは神の栄光に預かる望みというふうにですね言ってるわけなんですけれども、私たちもその望みがあるから苦難をですね耐え忍ぶことができる、そして苦難を耐え忍ぶことによって実は私たちにはその品性が与えられるんだとパウロは言ってるんです。その品性とは何かっていうと、キリストの姿に似たものとなるっていうことなんです。キリストのように穏やかであり、そしてまた敵をも愛する、そして苦難をも喜んで受け入れる、私たちはそのように心が変えられていく、心の中にキリストの姿を見るならば自分自身がそのキリストの姿のように変えられることができるということであるわけなんです。イエス・キリストが十字架につけられた時に一番最初に言われた言葉は何か、7つ言葉を言われたんですけれども、一番最初に言われたのは父を彼らをお許しください、それが十字架の七言の第一言であった。真っ先に言われたのは許してください。キリスト自身が苦しめられているわけです。むしろキリストは人を裁く立場にあった、ところが自分が罪人によって裁かれて十字架に貼り付けにされる、これよりも大きな矛盾は多分ないと思います。そして言われたのは何か、自分を助けてくださいじゃなかったんです。自分を十字架につけて苦しめる人たちを許してください。なんでそんなことを言えるんだろうか、そこには一つの大きな確信があった。それは復活する、蘇る、死に打ち勝つ、おそらくその復活の勝利がなかったら許してくださいなんていうことはできなかったと思います。でもそれも十字架の許しというのはキリストにとどまらなかった。クリスチャンで一番最初に殉教した人、ステパノという人がいるんです。実は彼もキリストに似たようなことを言っている。彼の場合は十字架ではなくて石で打ち殺される、もう絶命寸前の時に彼が言った言葉は何か、この重荷を彼らに負わさないでください。彼は殺される中にあって、そのように天を仰いで神様にお願いした、それは事実です。なんで彼はそんなに自分を殺す人を許すことができるのか、それどころかその罪の責任を負わさないでくださいってですね、絶対普通では言えないです。でも彼にはその根拠となるものがあった。イエス・キリストが自分の罪を許してくださった、一切の重荷を取り除いて、そして彼が言ったのは天が開かれてイエス様が見えるってですね、彼は叫んだんです。私はそれは本当だったと思います。もう自分が絶命する、死の直前で嘘偽りをですね言うことなんて絶対できないと思います。だから天が開かれてイエス・キリストが見えるっていうのは私は嘘ではなかった。まあ、よく言われることは、クリスチャンは八方塞がになっても天は開かれている、自分を愛し自分のために十字架で命を捨ててくださった、そのイエス様がよみがえり、そしてまた天が開かれて私を待ってくださっておられる、そう信じるならば死は恐ろしいことではない。 むしろ自分もこの神の栄光に預かることができる。そして私たちはそのことを心の中で信じることができるっていうことです。クリスチャンには天が開かれていると言われてますけれども、私はもう一つ、クリスチャンは目が開かれている、霊の目が開かれている、心の目が開かれている、今まで見えなかったものが見える、イエス様の姿を肉眼ではなくて心の目でイエス様の姿を見ることができる。そのイエス様の姿を見るならば許せないはずは一つもない。自分の罪を十字架で許してくださったイエス様はもう喜んで死の中からよみがえられて、あの弟子たちに現れた時に、弟子たち、主を見て喜べり、あの恐ろしさの中にあってですね、弟子たちは復活のイエス様を見た時に喜んだ。本当に嘘じゃなかった、イエス様は生きておられるんだ。もうそれは弟子たちの大きな喜びであったわけです。そしてそれは迫害していたパルモにも現れてくださった。そして彼は喜んでですね、自分自身をこのイエス様に捧げていくものに変えられた。だから私たちも見方が変わるっていうことです。もう私たちの見方っていうのはもう目の前の目先のことしか見えてない、もっとはるか先のことをですね、なかなか見ることができていない。そして自分しか見えていないということです。周りのことも人のことも見えないし、当然神様のことなんてわからない。しかしイエス・キリストを信じていくときに、私たちの魂の目は開かれて、今まで見えていなかったものが見える。あのステパノのようにですね、それこそ天が開かれて、復活のイエス様が私を待ってくださっておられるんだと、私を受け入れてくださる、迎えてくださる、そういう喜びがあったら、自分を苦しめるものをですね、裁くってことが果たしてできるんだろうか。この人たちに罪を負わせてください、報いてくださいってですね言うんだろうか。多分イエス様は自分を愛して犠牲になって十字架で命を捨ててくださった、死の中から蘇られた、そう信じるならばですね、私たちは許すことができる。敵対している人もですね、このキリストの愛によって私たちは受け入れることができるようになってくる。素晴らしい恵みを神様は与えてくださって、パウロは今立っているこの恵み、彼はそう言ってるわけなんです。その恵みに彼は立って、神との平安が与えられて、そしてこの手紙を書いてローマの人たちを励ました。そしてやがて彼自身もローマに行って殉教するんですけれども、その与えられた真理は一つも変わらなかったということであるわけなんです。ローマ時代にキリスト教はなくなったんでしょうか。なくならなかったわけです。もう全世界に伝えられていった、地の果てのような日本にもですね、この福音は伝えられて、そして今私たちはこの救い主イエス・キリストを信じる。確かに苦難や困難あります。でもそれを乗り越えさせていただいて、人を変えたりとかですね、周りの状況を変えるんじゃなくて、自分自身が神様によって変えられる。そしてそれはその苦難を通して私たちにはこの練られた品性が与えられる。キリストに似たものとされていく。イエス様が試練を耐え忍ばれたように、私たちもその試練を受けるときに、ああイエス様は私以上にあの十字架の上で苦しまれたんだ、私たちはそのことを覚えることができ、そしてまた忍耐寛容を与えていただくことができるということであるわけなんです。だから苦難があるっていうことは、決してこれは失望するものではないわけなんです。むしろ苦難があるからこそ、またそれを乗り越えていく希望と喜びというものを私たちは見出すことができる。十字架なくして栄冠なし言われます。もし苦しみがなかったらですね、私たちはどうやって喜びっていうのを 見出すことができるでしょうか。もう来る日も来る日も同じようなですね、もう喜びばっかり与えられていたら、私たちは本当に自分がそれで満足できるでしょうか。その苦しさを経験することによって、今ある恵みがどれほど素晴らしいものであるのか、そしてまたイエス・キリストを信じて天国を待ち望むということがいかに絶大な神様の大きな恵みであるのかということが分かるということであるわけです。そして私たちには実は助け主、聖霊が共におられる。五節を見ると、この希望は失望に終わることはありません。実は苦難の中にもどんどん希望がもう与えられて、そしてその希望がどのように与えられるのか、五節の終わりを見ると、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちはこのことを体験することができるんです。私たちは自分がいい人間だから天国に入れる、そうではないということです。同じパウロはコリントの手紙の中に、自分はもう土の器だ、もう欠けだらけ、もうひび割れて漏れていく、でも自分のこの心の中にそれよりもはるかに素晴らしいものを自分は持っている。それは自分の心を満たしてくださるご聖霊がおられる。私たちは自分で神の愛を作り出すっていうこともできませんし、自分でそれを得るっていうことできないです。でもどうやって神様の愛が自分の心に注がれるんだろうか。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。私たちはもう欠けだらけのですね、ちっぽけな器かもしれないけれども、しかしその心の中にご聖霊は働いて私たちを満たしてください。まあ、私たちのこの教会の始まりっていうのは、まあ、バクストン先生が起こした日本伝道隊、そしてそこから使わされてきた法和先生がこの柏原の地に降りてですね、福音を伝えられて多くの人たちが救いに預かる、まあ、今年は90年になるわけなんですけれども、あの法和先生もイエス・キリストの十字架によってもう心は作り変えられて、敵対するものからですね、もう喜んで自分の生涯を捧げてこのイエス・キリストの愛を伝えるっていう人に変えられた。まあ、私たちはあんまり大きな働きはすることはできませんけれども、しかしそれぞれに私たちもまたこのイエス様の愛をいただいてですね、自分が十字架によって許された、そして復活の命が与えられて今生かされている、同じこの恵みに自分は立っている、そして神の栄光に必ず預かることができるということを私たちは信じているわけなんです。そしてそれ以上に困難に打ち勝つ力を神様は与えてくださる。聖霊を通して神の愛が注がれていく。パウロの時代もそうであった。そしてまた今も確かにある意味困難な中にあるんですけれども、同じように神様は働いてくださる。まあ、バクストン先生が使わされた明治の終わり頃っていうのは、もうキリスト教が衰退している時期であったと言われているわけなんです。もう教会が力を失い、そしてまたもう来る人たちも少なくなっている、まあ、今とある意味同じような状況だったんではないだろうか。でもそういう中にバクストン先生はもう聖霊による恵みっていうことを語られた。私たちによって、私たちの力によって恵みが与えられるというのではなくて、助け主ご聖霊が神の愛を注いでくださる。それはもう豊かに与えられて、そしてもう失望をですね、もう洗い流していくっていうか、もうあぐれさせて与える恵みだということを語られたわけです。一度、まあ、イギリスに戻られて再び日本にやってきて語られたこのメッセージの中で、まあ、自分がそのアメリカを横断して日本に今回やってきた、その時にナイアガラの滝を見ましたって言われてですね、以前も見たことがあった、もう 水煙がもうもうと上がって、もう本当にこの水しぶきがもう自分たちの体をですね、もう濡らしてしまうぐらいに滝がもう流れてました。変わってはいませんでした。神様の恵みも実は昔も今も変わりはありません。悪魔はもうちょろちょろとしか神様の恵みは流れていない、昔は豊かだったかもしれないけれども今はそうじゃないと言ってるけれども、それは嘘です。悪魔は嘘つきです。信じてはいけません。彼は嘘つきだ。もうそう言って神様の恵みは変わることはない、神様の愛は変わらない、そう言われて多くの人たちが恵みに預かることができた。私たちもその信仰を与えていただきたいと思います。希望は失望に終わることはない。そしてこの希望というのは私たちは神の栄光に預かることができるんだと。そして今私たちは十字架によって神との平和を得ている。本当に失敗や過ちが全部許されて私たちは共に神の御前に立つことができる。そのことを信じて、また私たちは信仰によって歩まさせていただきたいと思います。お祈りいたします。神の栄光に預かる望みを喜んでいます。天の父なる神様、どうぞまた私たちも天を仰いでイエス・キリストが私を待ってくださっておられる、どうぞその信仰を持って私たちも歩んでいくことができますように、今私たちが立っているこの恵みをもキリストは十字架にかかり罪を許し、また私たちに神との平和和解を与えてくださいました。そして今この苦難がありますけれども、パウロは苦難さえ喜んでいる。苦難を通して忍耐が生み出され、また練られた品性、そしてまたこの品性から希望が生み出される。どうぞまた私たちもそのことを今実体験させていただいていますけれども、どうかまたこのことを信仰を持って受け止め、そしてまたこの苦難が希望に神様によって作り変えられて、私たち自身も新たにされ、また天の栄光を仰ぎ見るものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。